は、ザ・ブレイクスルーカンパニー GO のクレイジーディレクター、ミラです。
格闘技選手の青木です。
この番組は、恐喝、薬物、詐欺、引退式で不倫を告白など、何かとざわついている最近の格闘技界隈に青木真也がどんなことを思っているのか、気になって仕方がないビジネスパーソンに向けて、緩やかに意識を高めていく話題をお届けする番組でございます。あら、これ誰、恐喝って誰だっけ？
恐喝ブレイキングダウンでしょ。
薬物は、でしょ、平田さんの彼氏。
平田の彼氏。
詐欺は？
詐欺はあれ、丸山スペシャル。
ああ、足取り袖釣り込み腰の、うん、
はい、
なんで、
何が
詐欺したの？
あれだから捕まったじゃん。 あの仮想通貨のサイン詐欺で1億5千万。
あんなに柔道強くても詐欺するんですね。
うん、だから柔道っていう
ものの価値が
土壌
困惑しますよね。
柔道っていう土壌ですよ、ね、だってさ、うん、バルセロナオリンピック、うん、であとその後だった4大会のオリンピックで2人逮捕者出てったよ。
あれでしょ、
内島先生でしょ、
内島先生でしょ、う
ん、で強姦と詐欺だよ。薬物とかじゃないんだよ。何これ。
他の競技ってさ、うん、金メダリストってこんな逮捕されるのかな。
いや、あの丸山選手はメダリストじゃないけど、
日本代表ってこんな逮捕されるのかな。
なかなか逮捕されない。
あんまされてるの見たことないですよね。
ないのよ。で柔道ってでもさ、結構逮捕される、あの人多いじゃん、あの代表クラスの人。
分かる分かる。柔道って僕もやってましたけど片隅でね、うん、あのやっぱ反社とのつながりとか多いんですか。
違う、反社とのつながりが多いんじゃないよ、
うん、
強ければ許されてしまうことが問題なんだ。
深いこと言いますね、青木さん。
なんで。
確かに柔道って、うん、強ければ強い、何してもいいですもんね。
あの強ければあの学校で何タバコ吸っても何してももみ消されちゃうし、
まあまあまあまあ、そう、
強ければ進学できちゃうし、うん、強ければ就職できちゃうんですよ。でもなぜか勢力全容とか言ってるんですよ。文武両道とか言ってんだけど、うんうん、強ければ許されちゃうっていう土壌が、うん、まあレイプしても俺大丈夫だよなって
思う。強いし、
強いから。
まあなるほどね。
で強いやつがモテるし、
あ
で強いやつが全て正義みたいな、
あそういう文化ありますもんね、実際
あるじゃん、
う
んうん、その行き過ぎた勝利至上主義がやっぱり犯罪を、
うんうん、助長してる、
助長してる可能性はありますね。
なるほどね。
だから柔道家のさ、
うん、
あの引退したやつとかのさ、なんかこう善人ぶってさ、うん、解説してんのとかちょっとブーって笑っちゃう。
いやいや、解説してる人に罪はないよ。
いやでもさ、うん、あの同世代とかいろいろ知って、
ああまあまあまあまあ、そうっすね。
だってみたいな。
なるほどね。まあまあまあまあ、あれ引退式で不倫を告白は、
まあ、島野幸太郎さんっていう K-1 の人がいて、
はいはい、
であの割と右寄りの菅原道場っていうところに勤めるの人で、
はい、
なぜか浮気しました、不倫しましたっていうのを、はい、あの引退式で言ったんですけど、
はいはいはい、
多分あれ俺思うんですけど、はい、嫁が言わして、
まあそうですよね、奥さん脅されたんでしょうね、
はい、でなんかあの僕がキャッチした情報によると、
独自の情報もすごいじゃん。
、うん、今はなんかこう別居とか、うん、その離婚に向けてわーわーやってるみたいな話を、
そこまでやらされてまた不倫、あの別居離婚までするんですか。より戻れないんですね、それでも。
いや、やっぱあのなんていうんだろうな、この狂気というか、うん、そう人を責め立てる系の女性いるじゃないですか。我々も詳しい時あるじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、そういう経験がなきにしもあらず、
そういう経験、知見があるじゃないですか、
はい、はいはいはい
はい、の人とやっぱ付き合った人はああいう強行にやっちゃう可能性ありますよね。
なるほどね。
なんかまあわかるよって思いながら、であの俺たちの鬼沢の上でこの話をしたのよ。
結構1ラウンド目から鬼沢さんの名前出てきましたね、今日はね、はいはいはい、
テンポ早いからね、
はい、
で鬼沢に言ったら、鬼沢は全く、はいはい、なんでそんな言われされてもそんな気持ちは全くわからないみたいなこと言ってましたね。
息を吸って吐いてるだけですから鬼沢さんからね。鬼沢の引退式ね、私はね息を吸って酸素を二酸化炭素に変えて吐いておりますって言われても僕らもどうしようもないっていうか、
何度謝る必要あるんだみたいなことを言ってましたね。
うん、そうですね、プーさんがね、僕はプーさんです、蜂蜜舐めましたっていうね、うん、ことですから。
でもだから、うん、ああいうでも面白かった、フリーなのなんか会場のざわつき感
とか含めて。あ、そうなの。青木さん会場にいないでしょ、ネットで見てるんですか。
ネットでアベマのプレミアムで送れたニュースが起こったらしてすごいみたいな。
嬉しそうですね、青木さんね。
あの島野幸太郎さんのあの前お付き合いされてた方を、
はい、
なんかこう遠く遠くでちょっとこうキャッチして、そういうところからの情報もリークもいただいて、
元カノまで見つけてるんですか。
はい、
何なのその特定能力。いるそれ。
いやなんか
だって島野幸太郎会ったことないでしょどうせ。
ないですね。
興味もないでしょ。
でも面白いなと思って、どういうこう癖というかどういう傾向の趣味思考の方なのかっていうのを、あの元カノの目線から教えていただいて。
どういう趣味思考だったんですか。
ちょっと言えないですけど、割と欲が強い方で、
割とラウンド数こなす、
ラウンドこなす系なんで、やっぱこうメンタルあとこういう、
あ
メンタルが津波らしいの。
あ
だから
寄せては返す、
寄せては返す感じらしいんで、
あ
まあなんか大変だなって。
なるほどね。大変ですね皆さんね、
はい、
穏やかに生きていけないというか、穏やかに生きていくのが嫌だから書くときやってんすもんね。
はい、まあ、嫁のインスタもチェックしてますね。
嘘でしょ。
何が
怖いよ。
え、なんで
知らない女のインスタチェックしてるってことでしょ。
え、だから嫁のインスタで、嫁のインスタチェックして、親にご飯をおごってもらったとか、そういう話をちゃんとコメント欄まで全部チェックしてます。はい、
怖
っ。なんで
やっぱ暇人に頭をよくする、あいや頭のいい人暇にしちゃダメだなこれ本当。
なんで
仕事してないってろくなことしないですね。
はい、あのアルファード買ったとか、
あ
親に買ってもらったとか。
もう地獄絵図ですね。
はい、見てましたね。
裕福な方なんですね
多分。あの島野さんのご実家が裕福な気がしますね。俺のウォッチによると。
なるほどなるほど。何をウォッチして何の話してんだ俺たちは。島野さんゲストに呼ぶ話すことないだろう。
でもなんか俺のこうプロファイリングが間違ってないかは知らないです、ね、
なんか本当僕の期待した人のインスタとかもフォローしてるんでしょうねきっとね。
はい、チェックしてますね。
有名人なんだからさやめなさいよ本当に、はい、相手が怖がっちゃうから、
はい、ずっといろんな人を
じゃねえよ。ちょっとね、あの本日はね、あのちょっと話が盛り上がっちゃいましたけども、はい、リスナーから寄せられたお便り紹介しますよ。ラジオネーム第二の故郷に金沢を、ありがとうございます。僕もそう思ってます。青木さん三浦さん毎週楽しく会長しています。
はい、ま
あ、日本大会も金沢より観戦に行きました。チケット料費もろもろで10万くらいかかりました。ありがとうございます。そこで2人に質問です。青木さんがいずれは拠点を地方に移すと言っておられるのを聞いて、移住に適している土地はどんなところでしょうか。食べ物、文化、交通、練習環境、東京との距離などなどあると思いますが、どれ一番大事にしてますか。ちなみに私は金沢に住んでいるので、これ以上良い町はないと思っています。皆さんは第二の故郷と金沢を行っていただいて嬉しいです。青木さんもぜひ来てくださいとのことです。青木さんいかがでしょうか。
あの第二の故郷って三浦さんが言うのはいろんなとこ言ってるんで、はい、あの八方美人ですね。
八方美人ではなく全方位外交です。
昔の研修会ですね。
はい、一方あのこれ、あのある起業家が秋元康さんに怒られた時に言われたことだそうです。おいお前、八方美人と全方位外交は違うぞ。
怖いね。
俺以外のやつにもいい顔してんじゃねえっていう格好。
八方美人と全方位外交は違う。
はい、
あの研修会は全方位外交って言ってて、全方位と対決してましたけど、
ね、まあ、まあそういうね、そういうこともありますね。青木さんどこ住みたいですか。
まず二拠点は無理。
うん、うん、
これは本音ですね。二拠点は多分は体の負担的に無理、うん、でどこに住みたいかっていう移住地に即してるみたいな質問って、うん、俺思ったのはどこで死にたいかだと思う。
まあもうこの年になってくるとね、うん、
どこで死にたいかって考えた時に、じゃあどこで死ぬかっていうのを考えて決めればいいんじゃないですかね。だから移住に適した土地とかで損得でそもそも住む場所を語るっていうのがナンセンスな気がする。
あ、なるほどね。
はい、
要はまあどっかと比べるっていうのは、自分がここに墓立ってここで死にたいなって
生
まれる場所ってどこなんだろうっていう、
はい、
そのまあその時の基準って何になります。
俺は真面目に、人は多くの人が結局生まれた国で、生まれた土地で死にたいって思うからこそ、あの結局相続税に逃げ切れないのはさ、あの完全に要は日本で死にたいってみんな思うから、
まあ、思っちゃうっすよね、
じゃあ死ぬ時ぐらい金じゃねえと思っちゃうから、みんな最終的に逃げ切れないとは思うんだが、その俺は生まれ故郷だと思ってる。
静岡。
僕は静岡で最後死にてえなと思ってるっすね。はい、
うん、そうですね。僕はどうかな、まあ、金沢好きですけどね、まあ、結局僕の場合やっぱり東京生まれ東京育ちやってるんで、まあ、第二の故郷として金沢にはたまに行ってるんですけど、まあ、移住してもいいくらいだと思いますけど、
アクセス、でも冬とか
なんか変なことがあった時にいつでも行ける自分でいたいんですよね。なんかこうどっかでパーティーやってるよとか、誰かと誰かが揉めてるよとか、どこどこで面白いイベントあるよって言った時にこうパッと行ける ところがいいと思っていて、そこが自分のやっぱ大事なんで、そう考えるとやっぱりこう東京から離れるっていうのはまだちょっと考えられないところありますね。地方大好きですけどね、本当に、うん、毎週毎週行ってます。まあ、だから大阪、
東京があるから地方があるんだよ。
まあそれはあります
ね。あの俺たちにとっては、うん、あの旅に出るのは帰る家があるからみたいなのに近いかもしれないですよね。
あ、そうですね、うん、まあでもあの僕もね、奥さんもね、カナダ大好きなんでね、またあのいろいろとこう応援していければなと思っておりますけどもね。はい、
はい、
ということで、お便りありがとうございました。代理の故郷に金沢さん、ぜひまたね、カナダ行った際にはご挨拶させてください。これからも番組の感想、質問などリスナーからのお便りをお待ちしております。 X のハッシュタグ三浦沖でポストしていただいて、コメントも番組で読ませていただきます。 X では当番組の切り抜き動画も配信中なので、ぜひチェックしてみてください。三浦貴博と青木氏の人生交差点、この番組は東洋経済新報社一般社団法人フィードフォワード協会の提供でお送りいたします。
経済、社会、ビジネス、ライフスタイル、今の世の中をつかむ最新ニュースから、時代の一歩先を行くこれからを見据えた情報まで、あなたの知りたいことはここにある。東洋経済オンライン。
過去よりも未来に目を向ければ、ビジネスやコミュニケーションの質は高まっていく。私たちが未来に羽ばたくお手伝いをします。一般社団法人フィードフォワード協会。
というわけでね、青木さん、もう一個ちょっと話したいことがあるんですけれども、はい、本日のね、話したい内容としては、青木さんね、
はい、
ライフ、命の話を今日ちょっとしたいなと思っていて、吉江さんが、プロレスラーの吉江さん選手が亡くなられましたね。
橋本真也40歳、
はい、
三沢美沙羅45。
だから僕らは青木真、橋本真也が亡くなった年を超えて生きてるんですよね。
超えてんすよね。で、冬木行動も43じゃないかな。
青木真也がね、こう、まあ、40歳という年齢で今格闘に試合をするということは、文字通り命を削る作業と表現されておられました。 A1 に対してもね、長期契約ではなくて1年契約を求めている青木さんですけれども、まあ、それこそやっぱ命を削る作業だからこそ惰性ではできないというか、
いや、あの本当にそうなのよ、
うん、
あの40過ぎて試合をするとか、うん、こう戦うって命を削る作業なの、うんうんうん、で若い時はそんなことないんじゃないんで削ってんのかもしれないけど、うんうんうん、もう命を削る作業だし、あの限られた時間を本当残り少ない、例えば60までって考えても残り少ない何年かを削る作業なの、
はいはい、
だから本当にあの40過ぎて命を削って試合するんだって、うん、格闘技戦をするんだって思ってるんですよ、うんうん、だからファイトマネーなんか下げたくないし、
うん、
あのいくらでも欲しいし、
うんうんうん、
で金じゃないくなっちゃったからこそ金みたいな、うん、金でしか測れないじゃん、
うんうんうん、あらゆる価値基準がもうどうでもよくなっちゃって自分の満足だけになっちゃったし、その自分の満足を作るためにやっぱりお金が一番分かりやすいですね。
そうやんなくていいから、うん、格闘技の試合をやんなくていいからこそ、じゃあ金でしか測れない、うん、そこでしか納得できないみたいになってきちゃうんで、要は地位も名声も富も自分が把握してた分は得た、
うん、
格闘技で、うん、格闘技で自分が欲しいなって言ってたポジションも、
うん、
自分のやりたいこともう全部やった、
うん、
そこでじゃあこっから戦っていく意味ってない、はい、命を削っていく作業だよなって思ったんですよ、
はいはい、
だからこそ本当に妥協したくないです、
うん、そういうことですよね。だからこそこう惰性で戦ったり、こう相手の都合に合わせなきゃいけないから複数年契約はやりたくないってことですね。
一切の妥協したくない、うん、契約に関しては、
うんうんうんうん、
っていうのを思ってて、うん、あとは一番大事なのは健康である、
うん
はい、だって橋本真也40ですよ、
はい、
三沢さん44ですよ、はい、で大谷さんは亡くなってはないが、
亡くなってはないのよ、
亡くなってはないが体壊して48、9じゃないですか、うんうん、でやっぱりで今度和林さんが50歳で引退するんですよ、
はい、
で僕なんかそれまだ動けるうちに引退するんだなみたいなのもちょっと感じるところがあって、
うん、
結局あの俺たちも残り少ないですよ、
うん、
で大事なものは健康ですね、うん、
はいはいはい、はいはい、 まあ、格闘技選手ほど健康を犠牲にする仕事ないですよね。
はい、うん、格闘技プロレス、うん、でまあ吉江さんの話が冒頭に出たんですけど、うん、まあ言ったらプロレスでなくなったというよりも、うん、不摂生じゃないですか、
うんうんうんうん、
でその不摂生がもう出る年齢ですよね。
あ、これまでこう不摂生してきたことが、うん、まあ、返ってきますよね。
とかなんかさ、あと最近不摂生で思うのはさ、まあ三浦さんは体大きくてご飯いっぱい食べるけど、なんかさ、その食べることをさ、みんな調子に乗らして食べさせるみたいなのあるじゃん、うん、
食べ腹ですか。
食べ、いやいや食えよ食えよって言ってなんか、はい、で本人もそれ食べるとウケるから、
はいはいはいはい、
食べちゃうみたいなのあるじゃないですか、はいはい、なんかそういうのももうなんかそろそろ笑えなくなってきた感じがするかも。
あ、なるほどね。だから昔だったら面白いで住んでいたことがもう今は、うん、
いやいや危ない危ないみたいなことになる感じはちょっと思ってて、だからあのまあ45の学年の北岡でしょ、うん、で48-9の宇野さんでしょ、はい、なんかもう買ってほしいとか、うん、あの頑張れとか思わないもんね。
ああ、なるほど、無事に帰ってきてくれと、
うん、とにかく大事にしてねっていうし、うん、その食べろ食べろ面白い面白いとかじゃなくて、うん、こうやってることを賛美だったら偉いさんできないですよね。なんか割と俺はそういうテンションにいます。
なるほどね。でも一方で青木さんってその未だに試合も絶対やり続けるし、そのすごい生命力というか、うん、こう生きることに対する意欲がすごい強いじゃないですか、はい、これは持って生まれたものですかね。
あの自分のその表現で運動してっていうことが好きなんじゃないですかね、
うんうんうん、
それが好きっていう、今だからこう、あのあこうやってトレーニングするとこういう反応が出るんだみたいな、うん、体をやっぱ触っていくことが好きなんですよね。
うん、一方でこう青木さんってまあ練習だったりトレーニングだったり格闘技だったり表現だったりとか、はい、割と自分の好きなことだけを集中してやられてるイメージがあるんですけど、まあ、そんなに楽しくない人と飯を食うとか、しょうもない取材に答えるとか、嫌な仕事をすることで自分の命が削られてる感覚とかってあります？
めっちゃある最近、うんうんうん、だからあの最近も会食しないじゃん、
うん、
だしあのこう踏み絵というか、あこの人俺のことちゃんと大事に思ってくれてんなとか、よくしてくれてんなと思ってる人とは仕事する、
うん、
し一緒にいたいなって思うけど、うん、あこいつこういうことすんだみたいなのは全部キックします。
もともとね、昔健城徹さんが、幻冬舎の健城社長がこう年を取るっていうのは欲望に忠実になるんだとおっしゃっていて、こうもう好きなタイプの女としか遊ばないし、行きたくないところには絶対行かないし、旅行はもう俺ハワイしか行かないって決めてるし、とにかく自分が嫌なことをやらない、自分が好きな人だけ一緒に過ごすようになっていく、これが年を取るってことなんだとおっしゃっていて、なんか寂しいようで希望のある話だなと思いますよね。
なんだっけ最近のさ、鈴木治さんのあの老害、何老害、
ソフト老害、
ソフト老害。でもさ、ソフト老害ってネガティブじゃん。
まあまあまあ、
なんかさ、健城さんのそのスタイルはさ、なんかこうなんだろう、あっぱれ老害みたいな感じでさ、いや
健城さんはハードコア老害なんで、もうそれもザ老害ですから、
それ
も
本当にそのさ、なんかこう、はい、ポジティブな意味での老害だよね、そこまでいくと。
まあまあまあまあ、ポジティブとか、まあなんだろうな、
だって希望だよ。
まあまあそうですね、そんくらい我々はわがままに強く生きていける可能性があるってことですよね。
あるっていう、うん、はい。
まあ、老害といえば青木さんも最近ね、石井館長と交流されてると聞いてますけれども。
昨日ね、石井館長から電話かかってきたんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
あの直立したよね。そう、
何してたんですか。
あのあのマリオカートで始め試合で終わって
ちょっとごめんなさい青木
マリオカートが終わって、
マリオカートやってんのか。
そう、夜9時半
家で何やってんの。
でマリオカート終わって、でもちょっとやっべえと思ってすぐマリオカートホップレーして
フロムマリオカートトゥ石井館長、
うん、
なんなのそったんすか。
いや、なんかもろもろ喋って、なんか格闘技をやらしたいやつがいるんだみたいな相談をされて、うん、今度またじゃあ飯食い行こうみたいな話になって終わったんですけど、めちゃくちゃ怖かったっす。
どんなテンションなの。笑顔、
あのなんかこう甲高い声で、うん、それなーみたいな、うん、それなーみたいな。
最近めちゃめちゃ技術指導してますよね、ツイッター上で。
はい、でもさ、あのさ、技術指導もさ、ミルコのケミとか言って
るから
さ、もう怖くてなんもいないよ、
ね、怖くてなんもいない
大きくきますって言うしかなくない、
まあ、おーっつって、
うん、
あれはいいですよね。俺めちゃめちゃフォローしてますね。
あのさ、昔さ、だからこう聞きますって言うしかないよなあれ、
うん、
昔なんかこう俺の柔道部時代の友達がなんか知らないけど敵屋のあんちゃんと揉めて、 敵屋のあんちゃんにバーンって殴られたんですよ。
柔道家ですか。
柔道家、はい、で強かったやつで体でかいやつで、うん、でその敵屋のあんちゃんに、うん、めーって俺のパンチ効くべーって言われたら、うん、効きます明らかに効いてないとそれに近いもんかなと思って、効きますって言ってるのが一番面白かった。
いや本当にね、このラジオ本当に誰も聞かないでほしい。もう本当
に面白くない。なんかこう入れ墨入った敵屋のお兄ちゃんにバーンって殴られて、明らかに効いてないんだよ、うん、足を泳いじゃってるパンチで、うんうん、俺のパンチ効くべーって言われて、うん、効きますって言ってる顔が最高だったそれを思い出したっすね。
すごいですね。誰も聞いてないと思って本当に言いたいこと言ってますよ。
俺もだって当たってないのに、うん、効きますってパンチャー言ってて、いやそんなわけだって当たってないじゃんみたいな
でほら、あのほら山本こってそう言ったじゃないですか、円錐切りをね、こうかすった方が当たってる時に効くイメージがあるって、う
ん、いやすごいフォローするね
あのこの番組でバランス取る役割
です。ありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。まあでも青木さん的にはね、こう石井館長からの連絡とか、まあ、いろんな方から、ね、連絡来てますけどね、やっぱり残り少ないこう選手生命であり個人の命をどうやって使っていきたいですか。
俺はもう別に本当健丈さんじゃないけど、うん、人のために使いたくないから。
まあそうでしょうね。
あのもうそれが明確化されたのが、うん、他の人と違うんだなと思った。要は他の人は後進のためにとか、うん、業界のためにとか言うんだけど、うん、俺は業界のためにも後進のためにも何一つ自分の時間を使いたくないと思ってるのが明確でしたね。
そこでも自分の中でシンプルになるとこう言いやすくなりますよね。
はい、あだから俺も人のために時間使いたくないし、うん、道場とかやりたくないし、うん、あの業界どうなるとどうでもいいと思ってるねみたいな、
うん、だからまあ本当にその余分なこととかこう雑念にとらわれずに、自分のやりたいこと、自分の欲望、自分のセンスにしっかり向き合っていくって、それがまあ結果的に青木さんの場合ね、いろんな人を楽しませたりね、夢中にさせたりすることもあると思うんで、はい、青木さんの命の使い方、僕らは応援してるんでね、そばで見させていただきたいなと思っております。
はい、
経済、社会、ビジネス、ライフスタイル、今の世の中をつかむ最新ニュースから時代の一歩先を行くこれからを見据えた情報まで、あなたの知りたいことはここにある。東洋経済オンライン。
過去よりも未来に目を向ければビジネスやコミュニケーションの質は高まっていく。私たちが未来に羽ばたくお手伝いをします。一般社団法人フィードフォワード協会。
次のコーナーいきましょう。答え合わせはまだ先ということで、過去や現状にとられてしまいがちな人に対して、その人は自分の未来に向けて行動することができるようになるスフィードフォワードというフレームワークがあります、このコーナーではリスナーからのお悩みに対し、フィードフォワードの精神でポジティブなアドバイスをしていきます。それではメールを読ませていただきます。ラジオネームレオさんです。三浦さん、青木さん、こんにちは。私は昨年数年間お付き合いした女性とお別れしました、うん、彼女とは今でも一緒に食事をしたりしますが、その際にあわよくまた考えることもあり、よりを戻したい気持ちが湧き上がってきています。相手にはその気がないようなので抑えていますが、男は昔の彼女が忘れられない生き物なのでしょうか。お二人に相談なのですが、次の恋愛に行けない軟弱な私にカツを入れていただけないでしょうか。お二人こういう経験はありますか。
これは、うん、あの忘れられないっていうか、うん、簡単に投げれて楽なんですよね、うん、
まあゴミみたいなことをポロッと言いましたけどね。
なんで、
まあ、元カノイコール簡単に投げれて、
本当じゃあ、で多分これね、悪いこと言っていいですか、うん、多分相手もそう思ってると思う。
ああまあまあまあまあ、だからそのや投げる投げない、つまりやるやらないは別として、相手を自分に都合のいいメンタルのソファーみたいなもんだと思ってますよね。
インスタントなんだよ、
うん、お互い、うんうんうんうん、
でそれもよくわかるけど、うん、でもなんかね、こうなんて言うんだろうな、あのいい別れ方してないね、
うん、
嫌いになって
グズグズしてしまってますよね。
思えないぐらいになって別れる、うん、どっちかが、うんうん、なんないとやっぱダメですよね。
まあね、青木さんね、本当毎回って思われてね、本当大変ですよね。よくあんなにみんなからって思われて生きてますよね。
マジでだよ、本当思うよ。
え、何が。
本当に思う。
思われてるよね、うん、秋さんも相手に思ってる。
俺はこれまた面白くて、うん、あの絶対にこんなあの長い局面では俺に感謝するだろうと思ってるんですよ。
本当に男ってクソで最高だ。本当に男という生き物の最も愚かでバカ正直で自分のことしか考えてない部分が結晶化してるような発言で最高ですね。どこかのタイミングではね、うん、なんなら最終的には人生最高のとこ青木だって思って死ぬと思ってますよね。
だってそうじゃん。だって俺のさ見たくさ、うん、この20代とか選手生活してて、うん、こんなにエキサイティングなことを、うん、
人生でね
ないはずだから、うんうんうん、だから、うん、あのあお前だなって思いますね、うん、
よかったですね。
じゃあ、まあ、思ってます。
だから要はさ、そのレオさんはさ、その自分が主語の人生になってないんだよ、
はい、
だから本気の恋愛もできてないし、相手も本気になってくれないからこうやってグズグズしちゃってんだよね、
はい、
本気で切られるか本気で愛するかだよね、やるなら。
まあだからずっと愛せないんで、うん、やっぱ最後嫌われるんですよ、
うんうんうん、
でどっかであの絶対ヒールターンするんで、リゴー周さんですから。
まあだって彼女と別れて今でも一緒に食事してるとかバカバカしいよ、
うんうん、なんかさ、なんていうの、うん、もう一回っていうよりもさ、なんかこう、うん、新しく投げれるんじゃないかなっていうものに時間を使った方が、
あ、だからそう、明らかに見えてないからさ、こうやって引きずっててさ、要はその何かを掴んだまま新しいものを掴むのは無理だから、一回手放さないと何も生まれないんだよね。
快調する感じがないですよね。
まあ、でもレオさんはね、本当あのやっぱ嫌われるまでちゃんと言った方がいいし、だからもうこの際だから毎回あわよくばだと思うんだったらテイクダウン狙った方がいいですよ。それでちゃんと嫌われる、ちゃんと嫌がられる、あの中途半端にお互い傷つかないような関係を保ってるからこの人前に進めないし、彼女もあなたに頼ってしまってお互い前に進めなくなってる。今ねものすごく相手のことを都合よく扱ってますよ。セフレ以下、なんかメンタルケアのためのまあ本当に都合よく言ったら来てくれるような相手だと思って接してるっていう一時期の青木真也そのものですよ。
もう最高じゃないか
ということなんでね、レオさん、ちょっと青木さん最後の一言、レオさんにね、なんかこうレオさんの宿題をね出してあげてください。
いや、まずなんだろう、とりあえず新しい人投げた方がいいですね。
新しい人投げた方がいいですね。プロでもいいですか。
あ、アマの方がいいですね。
アマチュアをね狙ってね。
でも合意は取ってください。
合意はね、性的合意はね、はい、取った上で、投げていただきたい。あ、ちなみにこれの最近解説なかったですけども、投げるっていうのは格闘技業界の用語、格闘技プロレスお相撲の用語で、まあ、ベッドインすることを指しているということは、はい、まあ、お察しいただけるかなと思っております。はい、ありがとうございました。レオさんね、ぜひ頑張っていい報告お待ちしております。新規をねバシッと投げてまたご連絡いただければ幸いでございます。はい、ということで今日はここまでです。この番組では感想やお便りもお待ちしております。感想は X にて「三浦青木哲学」か、すべて文字で三浦青木アットマーク JORF.CO.JP までお願いします。この放送はポッドキャストでも配信中です。人生交差点で検索してみてください。またオーディオブック .JP 聞き放題サービスではディレクターズカット版配信中です。オーディオブックで人生交差点と検索していただくと、ここでは話せない裏話をことができますので、ぜひアクセスしてみてください。お相手はザ・ブレイクスルーカンパニー GO のクリエイティディレクター三浦と
角度選手の青木でした。
青木さん最近首投げ事情も